優しさふんわり、あなたの隣、生きる喜びをありがとう。
人権、心の小窓。皆さんこんにちは。この番組はミクシ人権童話教育協議会がお送りします。市民の皆様一人一人が人の心を大切にし、幸せな気持ちで暮らせるような温かい話題、人と人とのつながりや思いやりなどの詰まった話題をお届けしています。
皆さんはユネスコスクールをご存知でしょうか。ユネスコの理念実現に向けて平和や国際的な連携を実践する拠点として位置づけられており、兵庫県立高校初のユネスコスクールに認証されたのが三木北高校です。国際理解、環境、地域連携の3つを柱とし、緑ヶ丘駅前で地域の方と共に行う美化活動や、世界の難民キャンプに服を寄付する届けよう服の力プロジェクト、兵庫県立大学と連携し地域の高齢者と体操を一緒に行うフレイル予防プロジェクトなど、特色のある取り組みが多くあります。このようにさまざまな体験学習に取り組む三木北高校ですが、本日は私たちの三木北高校と題して、環境や伝統文化をテーマに活動している環境研究部の皆さんに、活動の中からそれぞれの考えたことを大いに語っていただきます。それでは自己紹介からよろしくお願いします。
環境研究部1年、川端七海です。
3年、山本武明です。
2年、横地寛太です。部長を務めています。
ありがとうございます。環境研究部は普段どのような活動を行っていますか？
はい、海の生態系の中で現在一番の問題点である海洋プラスチックについて、コープ神戸第4地区本部と連携しながら、コープ神戸緑ヶ丘店でみんなで SDGs 内陸から海ごみについて考えようという講座を実施して啓発活動を行っています。海ごみといってもその8割以上は私たちが陸で出しているごみなのです。そんな海ごみの中で一番の問題となっているのがプラスチックです。プラスチックにはマイクロプラスチックと呼ばれる5ミリ以下のプラスチックがあります。細かくなって小さくなるほど拾いきれず、魚やウミガメなどが餌と間違えて食べてしまいます。実はある調査では、人は1年間に 240g、 つまりハンバーグ1個分のマイクロプラスチックを摂取しているというデータも出ています。プラスチックはまだ開発されて100年も経っていないので、どのように分解されてどのように体に影響が出るか実験データが出ていないのです。その意味では今私たち自身が実験材料になっているとも言えます。そう考えると重大な人権侵害だと思いませんか？この講座では私たちが実際に妻の海から持って帰った砂を使い、プラスチックを探してもらうことで海の現状について知ってもらいました。
他にも日本茜、紫、コブナグサ、タデアイ、ヤマアイなど絶滅の恐れのある伝統的な染料植物を学校に移植し育てています。また二酸化炭素吸収量が常緑広葉樹の4倍といわれるケナフを育てています。それらの植物を用いて播州織の生地を染め、部員自らがマスクカバーを縫いました。同様に学校のフルカーテンを使ってエコバッグを縫い、校内の植物で作った染料で染めました。作ったものはコープ神戸緑ヶ丘店の店頭で行ったユニセフ ウクライナ緊急募金活動で返礼品として使い、約15万円をユニセフに寄付することができました。また、北播磨地区に住む外国人や近隣の小学生を対象に、校内の染料植物を使って日本の伝統文化を伝えながら染色体験講座を実施しました。他にも海から遠い内陸部でも海の生態系を子どもたちに感じてもらうイベント、チリメンデビンゴを実施して、小学生に海の生物多様性を身近に感じてもらう取り組みもしています。
染料植物を栽培していることからの発展的活動として、今年度は絹糸の原料になる蚕の幼虫の飼育にも取り組みました。今回はマートを作るために飼い始めたので、1頭を残し、あとは真綿にしました。残った1頭は約2週間で羽化した後、クワの方を全く食べず、ほとんど動くことなく、羽化後4日ほどで一生を終えました。
これまで取り組んだ活動の中で、一番心に残っている活動は何ですか？また、その活動から感じたことや学んだことを教えてください。
はい、私はコープ神戸緑ヶ丘店で行った海ごみ講座、みんなで SDGs 内陸から海ごみについて考えようが心に残っています。初めて講師として人前に立ち講座をさせていただきましたが、皆さんに海洋プラスチックについて伝えることができ、とてもいい経験になりました。
私は自分たちで希少な染料植物を育て染色活動をしたことです。京都府美山町まで訪れ、日本茜について教えてもらいました。そこで学んだことを生かして、地域の方や外国人、小学生を対象に染色講座を行うことで、とても喜んでもらいました。自分たちの行っている活動は、すべてつながっているということを実感しました。
私は蚕の飼育です。文化祭のために毎日記録を取っていたのもありますが、私は今回初めて自分で生き物を育てたので、一番心に残りました。苦労も多かったですが、その分達成感や喜びが大きかったので、今ではいい経験だったなと思っています。
今後の取り組みについてお聞かせください。
はい、染料植物を栽培していることからの発展的活動として、染めるものも染められるものも、自らの手で作り上げるという循環型プロジェクトは、今後外部に向けても発信する予定で、来年1月5日にはコープ神戸緑ヶ丘店で繭から真綿を作って木八丈で染めようという講座を実施します。興味のある方はぜひお問い合わせください。また海のゴミ問題についても今後いろいろなところで講座を展開していく予定ですので、ぜひ皆さん参加してみてください。
三木北高校の皆さんの活動が豊かな環境と世界の人々との共生につながっていると思います。素晴らしい活動をされる時代を担う高校生に希望を見出しました。山本さん、横地さん、川端さん、これからの高校生活を大いに楽しんでください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんのメッセージをお待ちしております。あなたの身近にホットな話題などがありましたら、三木市立総合林保館までお寄せください。電話 82-8388、 ファックス 82-8658 です。三木市人権童話教育協議会がお送りしました。それではまた来週。